とかくこの世は種だらけ、
種ラジ。
どうもオレンジです。
新潮文庫の100冊、あなたは何冊読みましたか？僕はまだ読めてません。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
はい、
30分読書のコーナー。本一冊読むのはハードルが高い、そこでまず30分分読むところから始める企画でございます。今回は、まあ、前回30分で読んだ学びの基本、考える教室、大人のための哲学入門の監読編と、新たに読み始めた学びの基本、役に立つ古典の30分読書編でございます。
はい、
ではまず先にですね、考える教室、大人のための哲学入門についてご紹介したいなと思います。ということで、まあ、NHK 出版ね、最近ずっと読んでいる、学びの基本シリーズから、今回は考える教室、大人のための哲学入門ということで、若松英介さんというね、まあ、批評家であり、随筆家である方が、まあ、書かれた本で、まあ、110ページぐらいですか。まあ、比較的今までもね、こう、読みやすいと思って、こう、扱ってきたこの学びの基本シリーズなんですけど、結構今回はなかなかに読み応えがありまして、結構、時間を要してしまいました。なので、まあ、その分、意義があるというか、この本全体を通じても、若松さんご自身が語ってらっしゃることは、読書っていうのは旅に近いと。もう本当にいろんなところに行って、で、いろんな人の話を聞いて、そこで見聞きしたものを持ち帰って、まあ、自分自身と、まあ、対話する。その旅のプロセスと読書っていうもののプロセスはすごく近いものがあって、その結果どうあったということよりは、そのプロセスの中でどういうふうに考えたか、どういうふうに感じたか、どういうふうに人と対話を行ってきたか、そこから何を知ってきたかっていうこと自体が実は大切なんだよっていうことを、まあ、全体を通して語っていらっしゃったりします。で、この本の中では、4人の、まあ、哲学者による本を、4冊のね、本を紹介しています。第1章ではプラトンのソクラテスの弁明。第2章ではルネ・デカルトの方法序説。第3章ではハンナ・アーレントの人間の条件。第4章では吉本隆明の、共同幻想論。この4冊を、まあ、紐解くというか、若松さんなりに、紹介しているものになっていて、ところどころその文章をね、実際の本から引用していて、まあ、これはこういうことを語っていますという解説も含めて、書いていらっしゃるんですけど、なんかその紹介をただただ読むっていうだけじゃなくて、実際にそれぞれの本に対峙すること、まあ、プラトンで言えばソクラテスの文明という、ソクラテス自身がね、まあ、捕まってしまった時に、私はそういう、世の中で語られているようなことをしようと思って、世の中で語られているようなこととは、あと、実際にやってきたことは違うんだよということをあくまで、まあ、弁明するような形で、語っていたことを、まあ、プラトンね、弟子であるプラトンに対して、弟子であるプラトンが、まあ、代筆するような形でね、書いた本、本だったりするんですけど、そのプラトン、ソクラテス自身と、まあ、対話すること自体が大切なんじゃないかということを語っていたりしますし、ルネ・デカルトの方法序説を使っても、まあ、考えることについてね、いろいろとデカルトは、語っているんだけど、その考えるっていうことも、それに至るまで本当に、まあ、デカルトってものすごい当時から天才と呼ばれていたらしく、天才と呼ばれていたか、天才とされるぐらいもう、あらゆる学問を熟知して、その時代に世の中にあった本は全て読んで、あらゆる学問を極めた。それでもなんか自分自身が本当に求めることにはそこで出会えなかった。その先においてさっき言ったみたいな、いろんなところに、旅していって、いろんな人と出会って、いろんな人と対話するっていうことによって、まあ、実際の明確なその回答答えっていうのには気づかないんだけれども、その実はプロセスそのものっていうものが大切なんじゃないかっていうことを気づくっていうね、ことを紹介していたりとか、それぞれの文章の中で、それぞれの章の中で、各本の中の説を引用しながらも、単にそれで、読んでおけば OK、この名言を押さえておけば OK っていうアプローチではなくて、実際にその本と実際に向き合ってください。その本を、なるべくそれも時間をかけて、なんか短い時間でパッと読んでパッと終わらせるんじゃなくてっていう意味では、この30分読書っていうものに対するアンチテーゼもあるのかもしれないんですけど、実際にその、例えば、デカルトの方法術については41年間ですかね。彼自身の人生を通して、 積み重ねてきたものを本という形で残していたりするので、なるべく長い時間をかけてそこに向き合っていくってことが実は大切なんじゃないかなっていうこと。なので、ここで紹介されている本、少なくともこの4冊については、ちょっとちゃんと読まなければいけないなっていう自分自身の、まあ、ある程度のこう、なんて言うんだろう、約束みたいなのを読まなければなっていう意識はすごく芽生えたところでもあります。それぞれの本の中で語られていること、ハンナ・アーレントの人間の条件の中でも、まあ働くっていうことについて語っているんだけど、その中で、まあ、仕事っていうものと労働っていうものと活動っていうものは違うよねっていうことをハンナ・アーレントは語っていて、それぞれね、なんか僕自身もその違いみたいな、まあ自分自身実はこれからやろうとしているプロジェクトのタイトル付けの時に、その違いとかってどういうことなのかなって漠然と意識していたことだったんだけど、それは明確な答えが出てなかった中で、ハンナ・アーレントなりのそれぞれの答えみたいなことを知れて、まあ、自分自身にもすごく生かすことができるというか、あ、なるほど、その考え方をピースとして当てはめていけば、このプロジェクトはこう、より広がるものになっていくなと思わせてもらったりとか、最後の吉本隆明のね、共同現存論の中でも、今現在、まあ僕たち、まあ日本に住んでる人は特に国家っていうね、国っていうものに対する、特に国政とかっていうものに意識することが多くなってるけど、それすら国家というものすら幻想であり、まあ、家族とかね、そういったものも全て幻想である。幻想であるからこそどう向き合っていくのかっていうことをまあ考えるっていう意味においては、まあ、昔から、あるというか、まあ、ものすごく名著とされていて、今もなお残されている本それぞれの本ですけど、それぞれに、今のタイミングでもまた改めて読んでない人はね、見切り合うような価値があるということを、思わせてくれる。それぞれの紹介においてもそうだし、この本を通じて若松さんが伝えたいことからも、今読む価値っていうことを改めて、感じさせてくれる本だったので、まあ、それぞれね、すべて読んでる人はいいし、それなりの、それぞれの本に対する自分自身の考えみたいなものを、まとめられている、ある程度自分自身の考えというものをそれぞれに対してもっとことができている人は読まなくてもいいのかもしれないですけど、それ以外の人は一回読んでおく価値がある本なんではないかなと思いました。以上です。はい、ポンさん質問ありますか？
はい、ポンです。
はい、
本を読むということは旅であるということが書かれているというふうにお話を伺いましたが、
はい、
オレンジさんはこの本、はい、この本作を読んだ旅で感じたこと、もしくは何か思い出したことなどあれば教えてください。
感じたこと、思い出したことか。これだから今までもさっき、まあ、例に出したそのハンナ・アーレントの人間の条件における労働と仕事 と、活動の違いみたいなところっていうものしかり、まあ、方法序説っていうデカルトの本で書かれている、そのなんだろうな、どこの部分を切り取ればいいだろうか。その、まあ、学問、あらゆる学問、あらゆる本を読んだところで、その明確な、その自分自身の悩みに対する答えは出ないみたいなところっていうのは、確かに自分自身、まあ、もちろん そんなレベルではなく、全く、あんまりこう、読書が得意ではない人間なので、読めてはいないですけれども、なんとなくその人生の中で考えていたことではあったので、そこに、こう、なんだろう、改めて、向き合うことができたというか、一つのまあ若松さんなりの言葉によって、なるほど、こういう言い方ができるのか、こういう考え方ができるのかっていうことには結びつけることができたかなっていう意味で、なんとなくこう道筋もなく、こう目印もなく、ふらふらふらふら歩いてきたけど、その時々において考えてることっていうのは、実際もう先人の哲学者の方たちはもうある程度というか、まあ大体のことはもう考えられてることだなと思うと、改めて今のね、この年代になっても本を読むっていうこと、重要だなっていうことを思わせてもらったって感じですかね。
なんか思い出したこととかありますか？
思い出したことか。思い出したことは、そうだな。なんかあらゆるプロジェクトを立ち上げるときに、やっぱり、なんて言うんだろうな。 自分自身の、なんて言うんだろうな。まあ、その本を読んでいるときにも、
うん、
あれ難しいな。これも難しいな。そうっすね。思い出したことか。
でもあれですね、本を読んだこととか、なんか思い出したことありません？うん、なんか挫折したとかわかんないけど、こういうことを本で、そう、学んだと思い込んでみたけども、みたいな、なんかわかんないですけど。
うん、うん、うん。そうだなぁ。何の例がいいかなぁ。思い出したことか。
なんかわかんないですけど、その、旅っていう例えは、僕それ、うん、旅そのものから何か学ぶみたいなこともあると思うんですけど、なんかもしかしてその旅をしていると、いろんなことを自分の人生を振り返ったり、あんなことあったなってこう思い出してみたり、うん、つまりきっかけっていうことでしかなくて、だから、手前に広がる美しい風景はあるんだけど、そうじゃない母親のことを急に思い出したりとか、旅ってそういう意味合いもあるのかななんて思ったりするので、なんかまあ、うん、別にいいんですけど、オレンジさんが何か思い出したことを、ね、ふとこの本を読んだこの一行で何やってるのかなとか、うん、なんかそういうふうな旅の仕方もあるのかななんてちょっと思ったっていうことですね。
まさしくさっき言ったような、だからハンナ・アレントの言葉によって、で今やっている今やろうとしていることっていうものをまあ思い出したって言えばそれは思い出したことになるのかな。うん、
うん、ありがとうございます。
そんな感じですね。はい、では続きまして新たに読み始めた30分読書編ですね。同じく学びの基本シリーズから安田昇さんという方、この方は僕らね一回イベント見に行ったことありますけど、能楽師の方ですね。
うん、
いろいろ最近、まあ、古典に関する本とかも多数出されてらっしゃる方、安田昇さんによる役に立つ古典ですね。帯には私たちはあの名著を誤読していたということで、古事記、論語、奥の細道、重要、その要点さえ分かれば生きる不安の薬になるということで、もともと安田さんご自身も、まあ、初めにのところで言うと、あんまりこう古典文法とかね、得意ではなくって、古典というものを読むように、あまりこう身近ではない、こんなの役に立つのかな、みたいなことを思ってたそうなんですけど、実際こう読んでみて、具体的にそれぞれね、それぞれの本に当たっていくと、実際自分の人生そのものに生きることっていうことが実は古典の中には多数書かれているんじゃないかみたいなことを気づいたってことをね、初めにね書かれていらっしゃったりする。で、まあ古事記とかね、奥の細道とか、当然論語とか、小学校中学校高校のまあ授業の中で当然のようにまあ当たっているものだとは思うんですけど、改めてね、ちゃんとこの本ってどういうことを語ってたんだっけとかっていうことを思い出してみると、あれ何だったっけなみたいな感じになっているので、そういうものをまた思い出すという意味合いにおいてもね、またこれを読むのを楽しみなところでございます。これまたね、まあ、前回と考える教室と同じくなかなか読み応えがありそうではありますが、ちょっと頑張って読んでみようと思います。ちなみに、今のところは15ページかな、第1章古事記に気づく日本人の原点というところの途中のところまで30分で読ませていただきました。では最後、ポンさん3分読書お願いします。
はい、今回はひと夏についてちょっと思い出してみたいなというふうに思ってまして、まあ小学校の夏休みのことを思い出せと言われてもなかなか思い出さないとは思うんですけど、まあちょっとぜひオレンジさん今想像してください。自分が小学校の時に過ごしていた夏休みはどんな風だったかと。まあ本当人によってね、いろいろある人もいれば、いやいや退屈だったよなんていう人もいると思うんですけど、なんかひと夏っていう言い回し、 この小さいフレーズって結構僕はなんかこう、意味深いかなっていうふうに思うんですよね。なんかこう、うん、いろんなことを思い出したり、もしくはこう、見にくかったり、汚かったり。だけどこう、それをなんていうか、ちょっと糧に生きられるみたいな。まあね、いろいろ意味あります。一夏の経験みたいな言い方もありますし、少年のあの夏の日みたいな言い方もありますし。で、まあそういうのをね、あんまり考えず、漫然と夏を過ごしている私が、久々にちょっと読んでみようかなと思ったのが、ドラえもん、のび太のリトルスターウォーズっていう作品なんですけれど。まあね、ドラえもんといえば、秘密道具でのび太が、まあ、わがままし放題っていうのが基本ではあるんですけども、夏休みというわけでもないんですけどね、遠くにのび太が冒険しようって思う時がやってくるんですよね。で、それでまあ、ジャイアンスネオ、しずかちゃん、を巻き込んで、旅をするというところなんですが、僕ね、ひと夏を思い出すにはね、やっぱりドラえもんの、長編を読むのが僕は一番いいんじゃないかと思っています。ここにいろんな要素が詰まっているのかなというふうに思ったりするので、まあ、とりあえず、いろいろありますけど、リトルスターウォーズ読んだらいいんじゃないのということで、今回はひと夏の本で、ドラえもんのび太のリトルスターウォーズをご紹介いたしました。はい。
ポンさんはリトルスターウォーズから何をひと夏思い出すんですか？
いや、これはね、はい、まあいろいろありますけど、何？まあ、いろいろこう、アバウトだけど、大人になるってなんだっていう、そのこう非常に抽象的だけど、でも、子供の時って大人になることについてめちゃくちゃ考えてたと思うんですよ。大人って何なんだろうかと。うんうんうん、それはね、自分が人間として一人前じゃないみたいな、まあちょっと日本ではそういう部分が大きいから、大人になるってなんだろうっていうのが非常にこう観念的なんだけども、うんうん、ただ、そういう瞬間ってあるじゃないですか。つまり、過去の元にいない瞬間、自分が例えば旅に出て一人で生きてる時なんかは、やっぱそれって自分で判断しなくちゃいけないから、まあまあ、だから、のび太がやってるのは、つまりそういうことだよね。矢面に立つ瞬間を、まあ、この長編では毎回手に入れてるわけなんだけど、まあ、リトルスターウォーズ見てると、うん、でもね、やっぱ決めなきゃいけない、進まなきゃいけない。それはスネオとかね、そういうキャラクターたちもそうなんですけど、なんか、自分で生きていくっていうのを、チラッと垣間見えるところが、あ、なんか、一夏超えた時にちょっと大きくなったなって、人は言うのかなーなんてこう思ったりするので、まあそういう視点で見ても面白いかなというふうに思ってます。
じゃあ自分自身の経験というよりはそういうふうなことを思ったっていう記憶ってこと？
だからあれだよね、きっと帰ってくるなと思って、あ、私もこうだったのかなーとかさ。もちろんだから全然直接的ではないですよ。その、のび太の SF の物語は別にあるんですけど、自分もこのなんていうか、この匂いの感じに似たことあったかなっていうのは、ちょっと思い出したりするのかなとかね。うんうん、あの時読んでた、この本っていう意味でも、なんか思い出す装置になるのかなとも思ったりもしますけどね。
うん、うん。ありがとうございます。
はい。
はい。ということで今回ね、30分読書といえば、監読編として学びの基本考える教室、大人のための哲学入門、そして30分読書編として学びの基本役に立つ古典、そしてポンさんの方から3分読書で、ドラえもんのび太のリトル
スターウォーズですね。
ですね。
はい。
を紹介しました。30分読書は以上でございます。お送りしましたのはオレンジと
映画版をご覧になる方はですね、ぜひ武田鉄矢の少年期をちょっとがっつり聞いていただければ、またそれはそれでいいかなというふうに思います。ポンでした。
タネラジ、また。